姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会に皆さんを歓迎します。私は中央婦女教会会長のボニー・D・パーキン姉妹です。優しく正しい心を持ち、互いに支え強め合ってくださっている皆さんに感謝しています。この会には以下の方々も出席しています。ゴードン・B・ヒンクレ大館長、トーマス・ S・ モンソン館長、ジェームズ・ E・ ファウスト館長、十二使徒定員会会員のジェフリー・ R・ ホランド長老、デビッド・ A・ ベトナー長老、七十人のジョン・ B・ ディクソン長老、壇上には私の顧問であるキャスリーン・ H ・ヒューズ姉妹とアン・ C・ ピングリー姉妹、さらに婦女教会中央管理会の会員がいます。また中央初等教会若い女性の会長会の姉妹たちも壇上にいます。皆さんを心から愛し、皆さんの支持に感謝していることをお伝えします。姉妹の皆さん、この集会のために世界中のステークセンターに多くの方々が集っています。この集会の間中、皆さんが主の愛の御腕に抱かれていると感じることができるようお祈りします。共に集う時に強さがあります。イエス・キリストに対する信仰を強め、家族を強めるために女性として一つになりましょう。この集会の音楽を担当するのは、ソルトレイク地域の婦女教会の姉妹からなる聖歌隊です。聖歌隊には母親とその娘さんたちが大勢いらっしゃいます。一緒に聖歌隊に参加することで家族の絆が強められたという話を多く聞き、心温まる思いがしています。聖歌隊がこれから主を褒め歌えを歌います。式はエリザベス・バレンタイン姉妹、伴奏はボニー・グッドリーフェ姉妹です。歌の後、BYU 第9ステークのジュリー・ヘールズ姉妹が開会の祈りをします。お祈りに続き、聖歌隊が主の愛を感じる時を歌います。バレンタイン姉妹が皆さんに向かって式をするとき、着席したまま歌ってくださるようお願いします。
Oh, Dear Heavenly Father,
天のお父様、私たちは今日ここに集まり、福祉教会の姉妹として一緒にいられることを感謝しています。私たちは姉妹として愛を感じ、またさまざまな文化の姉妹たちがいることを感謝しています。イエス・キリストの贖いに、また愛に感謝しています。そして贖いを通して罪が清められることを感謝しています。私たちは中央福祉教会の会長会の方々にも感謝しています。たくさんの祝福をくださっていることを感謝しています。私たちが毎日忠実でまた減り下ることができますようにお願いいたします。私たちはこのことをイエス・キリスト様の御名によってお祈りします。アーメン。
Quiet times.
When I received this call,
このメッシュを受けた時に教会の姉妹たちが何を必要としているかが分かるようにと天の御父に願い求めました。その時私たちが神から愛されている娘であって、神が私たちの良い点を見てくださっていることを知る必要があるという強い印象を受けました。神の愛を感じれば勇気が湧き、たとえつまずいたり挫折したりした時でも自分は大切な神の子供なのだと思い出すことができます。2002年4月の総大会、日曜午後の部会で証しをした時、このメッセージが真実であるという確認を得ました。その朝、大会にヘイト長老が参加しないかもしれないという連絡を受けました。そうなれば私が5分証しすることになるというのです。それを聞いた私はヘイト長老の体調が良くなるように必死で祈りました。日曜日の朝、ヘイト長老が会場に入ってくるのを見てほっとしました。ところが長老は全員で賛美歌を歌っている間に退出されたのです。その日の午後、私は原稿なしで説教壇に立ちました。でも私の心には、女性は日々の生活で主の愛を感じる必要があるというメッセージが何度も浮かんでいました。私はそのメッセージを伝えるべきであることを悟りました。このメッセージに対して多くの方から優しい手紙をいただき、へりくだる思いです。メッセージから祝福を受けたと知らせを受け、一人一人が主の愛を感じる権利と必要があることを再認識できました。天のお父様も御子イエス・キリストも地上に来る前から私たち女性を愛しておられました。私たちはお二方の決して変わることのない愛を信頼してよいのです。愛はいつまでも耐えることがないが婦女教会のモットーであるように、主からいつまでも愛されていることを信じる必要があります。婦女教会で行うすべてのことを通して救い主と天の御父の愛を表しましょう。この偉大な愛こそ奉仕の原動力なのです。この愛こそ私たちの原点であり、また目標でもあるべきなのです。5人の子供を持つ若い母親が、良き助言者である年上の姉妹に電話をしてハイキングに誘いました。年上の姉妹は何か相談事があるのだと察しました。13キロのハイキングコースの折り返し地点で若い母親は言いました。天のお父様から愛されているなんて信じられない、いつも失敗ばかりしている私なんか愛してもらえるはずがないわ。神殿で誓約を交わし、教会にも熱心に集っていた姉妹でもそのように感じていたのです。年上の姉妹はすぐにこう言いました。もちろん愛してくださっているわ、あなたは神様の娘なのよ。主から注がれる豊かな愛を私たちは時々拒んではいないでしょうか。主の愛を受けるには完璧でなければならないと思い込んでいないでしょうか。主の愛の御手に永遠に抱かれていると感じることができれば、不安は消え、今すぐ完璧になる必要はないのだということがわかるでしょう。人は少しずつ完成に至ります。これは永遠の進歩の福音であり、その旅を楽しむことも覚えておく必要があります。永遠には始まりも終わりもないのですから、私たちは毎日主の愛に抱かれているのです。自分では気づかなくても主は常に愛しておられます。私はニーファイの言葉が好きです。神の愛は人の子らにあまねく注がれる、だからどんなものよりも好ましく最も喜ばしいものである。それが真実であることを証しします。主の愛はどのようなものなのか想像するのは難しいと感じる人もいるかもしれません。赤ちゃんを抱く母親を想像してください。母親の腕は温かく安全で慈しみと平安に満ちています。主の愛の御手に抱かれる感じもそれに似ています。 婦女教会のヤングアダルトの姉妹がこう記しています。私は母の愛があったからこそ救い主の愛の大きさと力を少しずつ理解できるようになったのです。母親は子供に神の愛を教える上でとても重要な役割を果たします。子供たちは母親の愛を通して主の愛を感じることができるのです。ヒンクレ大官庁はこう言っています。神と御子を愛してください。お二方の愛にいつも感謝してください。他の愛が廃れていく時でも人間に対する人知を超えた神の無給の愛、私たちのために命を捨てられた御子の愛は絶えることがありません。神との関係を理解している母親は子供が神を知り神の愛に抱かれるよう助けることができます。ある姉妹が100歳になる母親の告別式でこう述べました。私がまだ10代の頃、どのクラスを受けるか決めることができず、台所でアイロンがけをしている母のところへ行きました。どういう選択肢があるか母に説明すると、母はずっと聞いていてくれました。しばらく話し合った後、母はこう言ったのです。キャシー、そのことについて祈ったの？そう言われて恥ずかしくなり、ためらいがちに、お母さんはどんなことでも祈るの？と聞くと、母は、ええ、答えるわ、祈るわと言ってくれたのです。彼女の母親は耳を傾け、主への信仰を分かち合い、模範を示し、常に主に頼ってほしいと思っていることを娘に伝えました。主に近づくなら、主の愛を身近に感じることができます。母親の皆さん、生活の中でいつも主を思い出すように子供に教え、子供たちが主の愛に気づけるよう助けてください。母と私は一緒に祝福師の祝福を受けました。私は20歳で、母は49歳でした。その日のことは決して忘れません。祝福師が母の頭の上に手を置き、母がリウマチ熱や心臓病やその他の病気から何度も救われてきたことを述べました。そして母がこれまで人生で人々を祝福した数々の出来事を述べました。また、主が母のために備えておられる他の事柄となすべきことについて語りました。私は母の人生を知っていました。そして母のことを知らない祝福師が母の人生について語るのをこの耳で聞いたのです。この経験から神が生きておられ一人一人を愛し気にかけておられることが分かりました。私はその日母と私が主から愛されているのを感じました。救い主の愛の最も偉大な証は主の贖いの業です。主の愛は恵み、忍耐、寛容、憐れみ、許しとともにあふれんばかりです。さて、祖母である私たちにも孫たちを愛するという神聖な責任があります。ある姉妹は反抗期の3歳の孫に言いました。おばあちゃんにそんな口を聞くものではありませんよ。私たちはこれから何万年も友達でいるのだから。祖母であるとは素晴らしいことです。愛と制約は家族を永遠に結びつけるということを覚えておきましょう。主の愛はしばしば御霊の促しに応える他の人たちを通じて届けられます。私たちはそのような促しを聞き、促しに応じているでしょうか。ある姉妹は経済的理由で22年慣れ親しんだ家とワードを離れました。新しいワードでの最初の日曜日について彼女はこう語っています。知っている人は少しいるけれど寂しく感じました。婦女教会の部屋へ行くとまだ誰もいませんでした。座って姉妹たちが入ってくる様子を見ていると、姉妹たちは互いに別の列に座りました。 誰か隣に座ろうとする人も、私の隣に座る人もいませんでした。姉妹たち、私たちはどうしてそうなんでしょう。その姉妹はこう続けます。その時リサが入ってきて、私を見るなり飛んできて隣に座り、腕を回し抱きしめてくれました。ほんの些細な行いでも大きな違いを生じる力があることに驚きました。彼女のぬくもりと愛で孤独感はいっぺんに吹き飛んだのです。私たちは大きな出来事がなければ主の愛に気づけないのでしょうか。些細なことの中にも主の愛を見出しましょう。自分の力を過小評価しないでください。隣に座って心から歓迎するといった簡単な行いを通して、他の姉妹に主の愛を伝えることができるのです。皆さんは主の愛を感じていますか？私の感じ方と皆さんの感じ方は違うかもしれません。大事なことは、それぞれが主の愛を感じる方法を知ることです。主の愛を感じ、それを分かち合ってください。私たち会長会は、ハリケーンカトリーナが通過した後の湾岸地域を訪れました。あるファイアサイドで説教壇に立った時、姉妹たち一人一人に文字通り手を差し伸べ強める必要があると感じました。集会後、ヒューズ姉妹とピングリー姉妹と私は別々のドアに立ち、姉妹たちを一人ずつ抱きしめました。私たちはただ愛を示そうとしたのです。あの時の姉妹の皆さん、皆さんが示してくれた神の愛のおかげで、私たちも強められました。皆さんの互いへの気遣いと私たちへの気遣いに感謝しています。私は朝の祈りで、御業をもっと心を込めて行えるように、神の愛で満たされるよう御父に願います。こう祈ることで祝福を受けてきました。婦女教会の姉妹である私たちは、御心を行うことで常に御父を喜ばせようとされたキリストの愛を体現するように努力しましょう。あらゆる努力をして、キリストの最高の模範に従いましょう。何をするにも、思いや言葉や行いを通して、そのような愛を示すよう努力しましょう。傲慢、虚栄心、利己心、自分の都合によって愛を持って人に手を差し伸べるのを差し控えてはいけません。単純明快であり、また深遠でもありますが、まず自分から神の愛に抱かれましょう。救い主の永遠の贖いに価値を見出すなら、最高の愛を示すことができます。そうすれば、その輪を家族や人々に広げていくことができるのです。実際、天国はそのような輪なのです。姉妹の皆さん、主が皆さんを祝福され、皆さんが毎日神の愛を感じ、制約を守り、愛を示し、家族を強めることができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私が主の愛を感じる方法の一つは、毎日周囲の美しいものに心を向けて主の愛を感じる努力をすることです。
ほとんどの場合、温かい気持ちを感じることで天の御父の愛を感じます。それは心に生じる安らぎと温かい気持ちです。
生きることの喜び、命の喜びは、主が私に抱いておられる愛の表れです。
毎日聖文を読み、ひざまずいて祈るとき、主の愛が自分の生活の中にあるのを強く感じます。それは、辛いときでも努力を続ける力を与えてくれます。
主の祝福を受けるためではなく、自分が主に仕え、人々を助け、教え、導き、支えていることを実感するために、自らへり下るなら、主が私のそばにいてくださいます。
主が生きておられることをきちんと認識する前から生活の中で主の愛を感じていました。主は確かに何度も私の人生で本当につらい状況を良い状況に変え、私を導くことで愛を示してくださいました。
Obstacles do come.
障害はやってきますが、主を信頼して信仰を持ち戒めを守るために必要なことを行っているのなら、何が起きてもそれが主の御心なのです。だから私は御心に従います。
多くの人と同様、私も非常に忙しく騒がしい毎日を送っていますが、福音を教える機会はあります。常に聖文を読み研究し、それについて考えるようにしています。福音について考え思いを馳せていると、聖文が真実であることを御霊が証ししてくれます。そういう時が生活の中で最も静寂な時間です。
悲しみ、逆境を感じた時を含めて主の支え、主の助けを感じてきました。神が私を腕に抱いて重荷を軽くしてくださるのを感じます。
私は主が私に抱いておられる愛を心で感じます。心の中で感じますし、家族の目の輝きにもそれを感じます。例えば子供たちは特別な方法で生活に御父の愛をもたらしてくれます。子供の素直さ、笑顔、純粋さは家族に天の安らぎを招いてくれます。
家庭の夕べ、教会に集うこと、福音の原則を学ぶことを通していつも主の愛を感じることができます。そして何より主が両親が神殿で結び固められているおかげで永遠の家族になれることに主の愛を感じます。
婦女教会は女性が共に教義を学べるように愛に満ちた天の御父の指示の下で預言者ジョセフ・スミスを通して組織されました。そのことを私は信じています。女性は共に集い語り合い人生経験を分かち合う必要があるのです。
イエス・キリストの福音は私を幸せにしてくれます。両親や初等教会、日曜学校、ミューチャル、婦女教会の教師から学んだ教義も私を幸福にしてくれます。
訪問教師には特筆すべき能力があります。それは姉妹たちの話を聞き、身近な必要を満たし、大きな必要に共に取り組んでいく能力です。また愛されていると感じられるようにする能力です。家庭訪問は愛を示すとともに主の愛を感じられる最善の方法です。
婦女教会のおかげで神の愛を知ることができます。すべての姉妹たちに主の愛を感じさせてくれるのです。
キリストの福音が真実であり、救い主が実在のお方であることを知っていることは私にとってかけがえのない宝です。主は生きておられ、私を愛してくださっています。さまざまな形でその愛を感じてきました。
We thank those dear sisters who have shared.
姉妹たちに感謝しています。これから中央婦女教会第一顧問のキャスリン・H・ヒューズ姉妹がお話しします。続いて婦女教会第二顧問のアン・シー・ピングリー姉妹がお話しします。その後、聖歌隊が麗しき救い主を歌います。ヒューズ姉妹。
Sisters, good evening. It's wonderful to be here. 姉妹たち、こんばんは。
ミネルバ・タイカード作の火の衣のキリストは、第2ニーファイ1章15節にある、私は主の愛の御腕に永遠に抱かれているという聖文の意味を見事に表現しています。キリストは身腕を伸ばして私たちを招いてくださっています。それは立って私のもとに来るようニーファイ人をお招きになったのと同じです。主が全地の神であること、そして世の罪のために殺されたこと、私たちも知るためです。この招きを受け入れるなら、主の愛に抱かれるとはどういうことかが分かります。誰でも一度や二度キリストの腕に抱かれたように感じることがあるはずです。しかし恐れたり、ストレスや生活の忙しさに押しつぶされそうになったり、御霊の助けが得られないように思えたりする時があるかもしれません。見捨てられていると感じることもあるでしょう。そんな時の特効薬は、キリストの平安に包まれて力づけられた時の記憶です。そこで今晩は、主の愛を生活の中で感じ、主の腕に抱かれたように感じるとはどういうことか、皆さんに思い出していただきたいと思います。私が親になって間もなく母は亡くなりました。私にはまだ母の助言が必要でした。母は癌と診断されてからわずか6週間で亡くなりました。長くは苦しまなかったので、母の死はやりきれないほど辛い経験ではありませんでした。ところが数週間が経ち、母の日や母の誕生日が近づくにつれて、激しい喪失感に襲われました。母の腕が恋しくなりました。寂しさや母への愛を伝えたいと思いました。ある晩、私は泣きながら祈っていました。当時はそんなことがよくありました。すると突然、大きな慰めの力が全身に満ちたのです。そのおかげで私は立ち直り、平安を得ました。その力を体感できたのは長くなかったのですが、心が癒されました。それは私を包み込み、平安と力を与えてくれる主の愛だったのです。その時の経験は私の記憶に残り、苦難に遭った時に振り返ることのできる思い出となりました。愛と平安が不意に訪れることもあります。求めていたわけでもなく、問題があるわけでもないのに、それは訪れます。ある美しい秋のことです。私は安息日に椅子に座って聖文を読んでいました。隣の家の杏の木から黄色い葉が落ちるのが見えました。そして晴天から目を上げると、何の前触れもなく平安と充足感に包まれたのです。それは長くは続きませんでしたが、その時感じた愛はずっと記憶に残りました。これは思い出という贈り物であり、大勢の姉妹たちの前で話す説教の原稿を書くなどといった大変な試練に直面した時に思い出すことができます。しかし、私は求める時に毎日生活の中で主の愛を感じ、主の腕に抱かれていると感じます。朝の散歩の時に澄んだ空気の中で日の出を見る時、私は主の愛が確かに注がれているのを感じます。聖句の一節が急に心に浮かび、その新たな意味を悟った時も主の愛を感じます。婦女教会の善良な姉妹や訪問教師の教えを受ける時、主の愛を感じます。美しい音楽や印象深い話に心を打たれるとき、主がいらっしゃることを感じます。皆さんの中には今、こんなことを考えている人もいるでしょう。 いつ朝の散歩をする時間があるというの？聖典を落ち着いて読む時間が10分も取れたことなど最近あったかしら？ここのところ苦労や心配事のない日なんてないわ。そして時に人生が義務と葛藤と落胆の山に見えることがあるのを私は承知しています。しかし主はいつも変わらず私たちに手を差し伸べておられます。押しつぶされそうに感じたら、かつて主が平安を語ってくださった時のことを思い出しましょう。主の平安はこの世からは得られない慰めと力を与えてくれます。教会の忠実な女性として私たちには聖霊という祝福が与えられています。生活の中に主を招き入れるならば、御父と御子が私たちを愛しておられることを聖霊が証ししてくださいます。しかしその愛が感じられるかどうかは私たちの望みと行いにかかっています。どのような行いをすべきか私たちは知っています。へりくだって具体的な祈りを捧げ、主の答えに耳を傾けること、聖文を研究し読んだ聖文について深く考えること、そして自己を顧みて弱さを強さに変えてくださるという主の約束を信じることです。研究し深く考えるならば、御霊のささやきを受けられます。そのささやきに敏感になればなるほど、主の計らいが自分の生活の中にあるのを日々認識できるようになります。マックスウェル長老のおっしゃるように、人生で起こるほんの小さなことの中に私たちは主を見出します。主をめためた時に主の平安を感じ、本当に主の愛の腕に抱かれていることを知るのです。2004年1月の世界指導者訓練集会でヒンクレー大官庁は、世の中に蔓延する悪に対して力強く確固として立つよう教会の女性たちに勧めました。姉妹たち、これこそが生活の中で主の愛を知り感じられるよう努めなければならない理由であり、主の平安を感じて力を得た経験を思い起こし蓄えなければならない理由です。これこそが自分の信仰あふれる経験や証を子どもたちに伝え、親または愛する人を失った人たちに語らなければならない理由なのです。家族は生活の中に神の平安を求めています。私たちが主を生活の中に導き入れられなければ、私たちの心の葛藤は家族にも影響を及ぼします。女性は家族を養うものとなるよう求められますが、同時に確固としていなければなりません。堅固な岩をもといとして家庭を築かなければなりません。家族は私たちに平安を与える言葉を語ってほしいと思っています。家庭は家族や友人がそこにいたいと思う場所、問題に立ち向かう力と勇気を得られる場所でなければなりません。子どもたちは私たちがキリストのことを話し喜び説教するのを聞く必要があります。そうすれば人知では到底計り知ることのできない平安をどこに見出せるかわかるでしょう。救い主は私たちを招いておられます。救い主はいつも変わらず招いておられます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来て、私の首輝を負いなさい。私の荷は軽いからである。これは私たちへの主の約束です。主が自分に平安を語り愛の腕の中に抱いてくださった時のことを私たちが思い起こせるよう祈っています。そして最近そのような愛を感じていない人は、日々の務めを果たす中でその愛に気づき感じられるよう求めてください。これらのことを行うなら、年月を重ねるにつれて主と交わったこのような思い出が甘美な贈り物となります。 そして人生で困難にぶつかったとき、それを再び、あるいは何度でも開けて力を得られるようになるのです。私は平安をあなた方に残していく、と主は約束されました。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。平安と力は、私たちが求めれば得られるものです。主の御手に心を向けさえすればよいのです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
My dear sisters,
私もこの素晴らしい絵が好きです。両手に釘の跡がある人類の救い主が両手を広げて荘厳に立たれ、手を伸ばす女性たちを優しさと憐れみに満ちた表情でご覧になっています。私は救い主の方に手を伸ばす女性たちの姿が好きです。私たちは主の近くにいたいと切望します。主が一人一人を愛し、愛の御腕に永遠に抱きたいと望んでおられるのを知っているからです。主の御手は霊的にも情緒的にも身体的にも病を癒すことができます。主は私たちの弁護者、模範、良い羊飼い、贖い主です。私たちが目を向け、手を伸ばし、この身を寄せるのは信仰の導き手である、またその完成者であるイエス・キリストだけです。主は宣言されました。誠にあなた方は私のもとに来るならば永遠の命を得るであろう。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。主はこの約束の中で主に向けて手を伸ばすだけでなく、主のもとへ行くという極めて重要な段階を踏むように招かれました。この教義は勇気と励ましを与えてくれます。メシアは憐れみの御腕を差し伸べ、私たちが主のもとに行くことを選ぶならいつでも受け入れてくださいます。十分に固い決意を持って救い主のもとに行くなら、最も個人的な方法で愛の御腕を感じるでしょう。ある女性はその選択をして主の御手を感じました。12年間も長血を患っていて、医者のために自分の信頼を皆使い果たしてしまったが、誰にも治してもらえなかった女がいた。この女が後ろから近寄って御衣の房に触ったところ、その長血がたちまち止まってしまった。イエスは言われた。私に触ったのは誰か。人々は皆自分ではないと言ったので、ペテロが、先生、群衆があなたを取り囲んでひしめき合っているのです、と答えた。しかしイエスは言われた。誰かが私に触った。力が私から出ていくのを感じたのだ。女は隠しきれないのを知って、震えながら進み出て、見前にひれ伏し、イエスに触ったわけと、触るとたちまち治ったこととみんなの前で話した。そこでイエスが女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。私はもしこの長血の女が御衣の房を触る努力をするほど主を信じていなかったならどうなっていただろうかと自問したことがあります。群衆の中で主にあれほど近づくだけでも大変だったでしょう。けれどもこの女性は疑わないで諦めませんでした。私たちも同様に行動を起こさないではいられないような深い信仰を示さなければなりません。ある友人が落胆した時の話をしてくれました。彼女は家族に起きた悲劇を深く悲しみ、ある日外出することさえできなくなりました。するとある姉妹が突然やってきて言いました。助けを求めているような気がしたの。その姉妹は詳細を聞くこともなく友人を抱きしめてこう言いました。一緒に祈りましょうか。 祈りが終わると、その姉妹は帰りました。この優しい行いと配慮のおかげで、友人は心が随分癒されたそうです。この愛ある姉妹は、御霊に耳を傾けただけでなく、その促しに従いました。救いの教義の時に強く感化された彼女は、日々キリストのようになろうと努めていることを本当の意味で示していました。彼女の行いは、慈愛はいつまでも耐えることがないという言葉を理解していることを映していたのです。世界中の姉妹たちは、この愛ある姉妹のようにキリストの永遠の愛で慈愛を映しています。ヒンクレー大官長は言いました。これらの素晴らしい無私の心を持った女性たちは、世界中至るところで失望した人を助け、傷ついた人を解放し、失意のどん底にある人を励まし、慰め、落胆している人を高め、力づけ、励まし、前進する意志の強さを与えているのです。救い主のもとへ前進していく意志を貫くには、その場での悔い改めが求められます。過ちを、また励ましや助けができた時にしなかったことを認めるのです。思い、行い、言葉における軌道修正は、キリストのもとへ行くことを望む人には欠かせません。人にどう接するかに、その人の選択が現れているからです。私たちは愛を持って人々を抱きしめるときに、救い主に近づきます。心身の傷をいたわり、批判的な目ではなく、愛を持って互いを見ます。たとえ恋ではなくても、自分が起こした悪影響に対して許しを求め、自分を傷つけた相手を許すという霊的で難しい作業をします。人との関係で過ちや手落ちに気づいたら、それを直します。でもこれらを行わないこともできるのです。私も軌道修正の大変さを知っています。ある時、誤って同じワードの姉妹を傷つけてしまいました。その問題を解決する必要があったのですが、プライドが邪魔して、その姉妹に許しを求めることができませんでした。家族やその他の事柄で悔い改めを引き延ばす言い訳を作りました。時が経てば解決すると思っていましたが、そうはいきませんでした。幾晩も静けさの中で目が覚めて、主の望まれている道を歩んでいないことをはっきりと自覚しました。正しく行動すれば、主の憐れみの御腕が述べられるという信仰に従っていなかったのです。私は勇気と力を求めて祈り、へり下り、その姉妹の家へ行って許しを乞いました。それは私たち二人にとって素晴らしい癒しの経験となりました。時折、個人的な軌道修正は突然求められます。集会後に急いでいるのに玄関ホールを引き返し、話が長くなると分かっていても、孤独な姉妹に挨拶をしに行くといった時です。こうした修正は、しばしば良い関係を築こうとしている自分に心ない接し方をする家族への憤りを克服するのと同じくらい長くかかります。けれども、悔い改めに欠かすことのできない個人的な軌道修正は、往々にして平安な義の実を結ばせるのです。ミネルバ・タイカートの名画の女性たちのように、私たちが義の実を求めて、絶望と崇敬の念を抱きながら救い主に手を伸ばすのは当然でしょう。主がご自身に頼る者に 憐れみの御腕を差し伸べられることを知っているからです。この栄えある約束は真実であり、私たちが目を向け手を伸ばし身を寄せるのは世の光、神の子羊、メシアであるイエス・キリスト以外にありません。義の恩子は長血を患っていた一人の女性だけではなく、私たち一人一人のためにも翼に癒しを携えて現れることを知っています。私たちが身元に行くことを選ぶなら、主は私たちを導き祝福し集めてくださいます。毎日この選択ができるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
この集会に参加してくださったすべての皆さんに、そして特にこの素晴らしい聖歌隊の皆さんに心から感謝します。これから私たちの愛する預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁のお話を聞く特権に預かります。ヒンクレ大官庁のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌ああ聖なるイエスを歌います。 その後、ユダ州グランツビルステークのデニース・アイ・ヘールズ姉妹が閉会の祈りをします。ヒンクレー大館長。
My dear sisters, what a tremendous opportunity. 愛する姉妹の皆さん、
この素晴らしい婦女協会の大会でお話しできることを大変嬉しく思います。今晩、大いなる信仰と才能にあふれる姉妹たちから素晴らしい話を聞きました。私たちは婦女協会の会長会に全幅の信頼を寄せています。あらゆる面で彼女たちに感謝しています。モルモン書の第二ニーファイから主の愛の御腕に永遠に抱かれているという一節を選んでくださったことに感謝しています。婦女協会の姉妹たちは文字通り主の愛の御腕に永遠に抱かれています。婦女協会は世界最大の女性の組織です。それは神によって創設されました。ジョセフ・スミスは預言者として1842年に婦女協会を組織しました。その時、預言者ジョセフはこう語りました。キリストの教会の組織は女性たちが組織されない限り完全なものとなることはありません。現在、婦女協会の会員は500万人を超えています。多くの国で組織され、多くの言語で姉妹たちを教えています。18歳以上のあらゆる年代にまたがる教会の女性たちが所属しています。そこには独身の若い女性、未婚の女性がいます。また夫に先立たれた女性や離婚した女性、結婚し家族がいる女性もいます。年配の女性の多くは伴侶をなくしています。教会員でないある友人がこう言いました。末日聖徒 LDS とは愛と献身と奉仕、すなわちラブ、ディボーション、サービスという意味ですね。婦女協会はでは何を意味し、何を象徴するのでしょうか。少し話しましょう。婦女協会は愛の象徴です。善良な女性たちが互いに愛し合う光景を見るのは素晴らしいことです。姉妹たちは愛の絆を持って友情を培い、互いを尊重します。この組織は実際に多くの女性が愛を持って交わりを深める唯一の拠り所となっています。悲嘆に暮れ、助けを必要としている人々に対して、女性は本能的に愛の手を差し伸べます。教会の福祉プログラムは、信権を基盤としていますが、婦女協会なしには、その機能を果たせません。婦女協会は教育の象徴です。教会のすべての女性には可能な限り教育を受ける義務があります。それは生活の幅を広げ、さまざまな機会を提供してくれます。必要とするときに仕事に役立つ技術を身につけることができます。先週、ある独身の母親から一通の手紙を受け取りました。その一部を紹介します。1996年10月の総大会で私たち家族について話してくださってから10年が経ちました。私や独身の姉妹たちに話してくださった勧告と励ましの言葉は毎日の生活の規範となっています。私のモットーとなり、キャッチフレーズとなっている言葉は、あなたの最善を尽くしなさいという言葉です。私は息子たちと一緒にそのように努力しています。 4人の息子全員が高校とセミナリーを卒業しました。2人は専任宣教師として奉仕し、それぞれが自立し福音に忠実であるよう努力しています。過去数年間自分たちだけで成し遂げてきたことを考えると胸がいっぱいになります。自分の足で再び立ち、家族の必要を満たせるようになった今、ある種の達成感を私はかみしめています。私はまた復学したいと思うようになりました。働きながら夜学に通うのは大変ですけれども、それは私の人生観を広げ、より良い人になるのを助けてくれます。家族とワードの会員、職場の同僚たちが本当によく助けてくれます。12月に卒業できる見込みです。自分の祝福師の祝福について考え、断食し祈った時、人生に対する現実的な目標を定めることができました。それは福音の原則に従って歩むための道しるべとなっています。私は教会の集会に出席し、毎日祈り、10分の1を納め、訪問教師の召しを熱心に果たしています。この教会は真実です。末日聖徒イエスキリスト教会のふさわしい祝福された会員の一人に数えられることは名誉であり特権です。私たちは愛にあふれる天のお父様の霊感によって導かれています。お父様は私たちをご存知であり、私たちが進歩し成長することを望んでいられます。10年前の大官庁の励ましの言葉、そして主の霊感に心から感謝しています。私は自分が神の子であり、主の教会の会員であるため祝福されていることをよく知っています。婦女教会は自立の象徴です。最も優れた食料貯蔵は教会の福祉施設にあるのではなく、教会員の家庭で蓄えられている缶や瓶の中にあります。小麦や米、豆の入った缶をベッドの下や台所の棚に保存している姿を見るたび、私の心は満たされます。福祉の責任を女性たちが実践しているからです。味は不十分かもしれませんが、十分な栄養価があることでしょう。婦女教会は犠牲を意味します。自分の子供に思いを寄せたアン・キャンベルの素朴な歌にいつも心を打たれます。あなたは私が歩んだことのない道、買えなかった真珠、ずっと夢見たイタリアの青い湖、そして思い焦がれた遠い国の空。皆さんの多くは母親です。皆さんには子供を養い、しつける責任があります。年老いて髪が白くなるとき、皆さんは自分が着ていた斬新なデザインの服、運転していた車、大きな家などには関心を向けなくなります。最大の関心は、子供たちはちゃんと育っただろうかということです。立派になっていれば感謝に満たされるでしょう。そうでなければわずかな慰めしか得られません。私はこう記しました。母親の皆さんに神の祝福がありますように。男性たちの努力の勝ち負けが評価され、人生の戦いで舞い上がる粉塵が収まり、この世の競争に明け暮れることの価値が問われ始めるとき、皆さんはそこにいるでしょう。皆さんはそこにいて、新しい世代を支えなければなりません。この世の進歩は皆さんにかかっているのです。何年か前、ソルトレイクタバナクルでマリオン・D・ハンクス長老の司会でパネルディスカッションが行われました。パネラーの中のある若い女性は、離婚して当時7歳から16歳までの 7人の子供を育てている魅力的な、そして有能な女性でした。彼女はある晩の出来事を話してくれました。近所の家に届け物に行った時のことです。こう話しています。家に帰る時、明かりの灯った我が家が目に入りました。すると数分前に家を出た時に子供たちが口々に言っていた言葉が耳にこだましました。ママ、晩ご飯は？図書館に連れてって。今日中に画用紙がいるんだけど。疲れ切って自宅を眺めると、どの部屋も電気がつけっぱなしでした。自分たちの必要を満たしてくれるのを待つ子供たちのことを考えると、のしかかる肩の荷に耐えられそうにありませんでした。私は涙でかすんだ目で空を見上げてこう言いました。お父様、今夜はできません。とても疲れました。無理です。帰って一人で全員の世話をするなんてできません。今晩だけで結構ですから、少しみそばで休ませてください。明日の朝には戻りますから。すると心にこう聞こえました。いいえ、娘よ、今は来てはいけません。帰りたくなくなるでしょうから。その代わり私がそこへ行きましょう。この若い母親のような経験をしている女性は大勢います。孤独と絶望の中にあるときに、主を信じる信仰によって主の愛と助けを得られたのです。婦女教会は信仰を意味します。それは主のものを第一にするという意味です。それは十分の一を納めることに例えられます。70人のリン・ロビンス長老はパナマのあるステーク会長の話をしてくれました。伝道から帰還したばかりの頃、このステーク会長は素敵な女性に出会い結婚しました。二人は幸せでしたが、生活は質素でした。それから二人は困難な局面を迎え、食料もお金も底をつきます。その日は土曜日で、食卓には食べ物はありませんでした。夫のレネは妻が空腹であることを考えるとひどく動揺しました。そして十分の一のお金で食べ物を買いに行くしかないと思ったのです。家を出ようとすると、妻がどこへ行くの？と尋ねました。食べ物を買いに行くというと、お金はどうしたの？と尋ねられました。十分の一を使うことを告げると、妻は言いました。それは主のお金よ。そのお金で食べ物を買うことはできないの。妻は夫より強い信仰を持っていたのです。レネはお金を戻すと、空腹のまま床に着きました。翌日二人は何も食べずに教会へ行きました。レネは十分の一をビショップに渡しましたが、助けを必要としていることを言い出せませんでした。集会が終わると、レネは妻と家に向かって歩き始めました。まもなくある新会員が声をかけてきました。この会員は漁師で、食べきれないほどの魚が取れたというのです。彼は新聞紙に5匹の小さな魚を包み渡してくれました。2人は感謝し歩き始めると、今度は別の会員がトルティーヤをくれました。さらに別の人から呼び止められお米をもらいました。最後に別の会員から豆をもらいました。家に着いた時には2週間分の食料を手にしていました。さらに驚いたことに、魚の包みを開いたところ、中には5匹の小さい魚ではなく、大きな魚が2匹入っていたのです。二人は魚を小さく切り分けると、隣の家の冷蔵庫で保管してもらうことにしました。それからたびたび試しを受けましたが、 もう空腹になることはありませんでした。愛する姉妹の皆さん、婦女教会が象徴するこれらの特質はすべて主の愛の御腕に永遠に抱かれていることを意味するのです。これは私たち全員の願いであり、皆が望み祈り求めていることです。愛する姉妹の皆さん、最後に一言申し上げます。皆さんは神の王国において価値のない存在ではありません。神によって作られたのです。男性は神権を持っていますが、皆さんには別の同じように大切な役割があります。皆さんがいなければ御父の幸福の計画はくじかれ、何の意味もなさなくなります。皆さんは教会の会員の半数を占めています。そして残る半数の教会員の母親なのです。いかなる人も皆さんを軽々しく扱うことはできません。先日ある親しい友人から手紙をもらいました。名前はヘレンといい、夫はチャーリーと言います。その手紙を少し読みましょう。今日チャーリーと私は聖餐会で話をしました。話の中で私は高校の時にあなたがくれたアドバイスについて話しました。リックスカレッジに進学しようとしていた私に、あなたはハワイのチャーチカレッジへ行くよう勧めました。中国人を先祖に持つ青年と出会って結婚する機会がもっとあるようにするためです。私はアドバイスに従ってハワイのチャーチカレッジへ行き、チャーリーと結婚しました。結婚して37年になります。その間に5人の子供が生まれ、皆が伝道に行きました。3人の子供はハワイで結婚し、神殿結婚し、2人は独身ですが、彼らもふさわしい伴侶を見つけて早く神殿へ行ってくれることでしょう。6人の可愛い孫がいて、さらに2人が生まれる予定です。私は信仰厚い夫に感謝しています。夫は神権を尊び、ふさわしくあり、ビショップ、ステーク会長、伝道部会長として主に仕えてきました。召しを果たす夫を支えることは特権です。私は約5年間ステーク婦女教会の会長を務めてきました。多くの祝福を数え上げるときに、あなたが人生に与えた大きな影響を考えずにはいられません。アドバイスに従ったことで豊かに祝福された人生を送ることができたと知ってほしいのです。香港を離れてアメリカに渡った時から、私が成長するのを見ていてくれてありがとう。これが婦女教会が女性に対して行っていることです。成長と発展の機会を与え、家族の中で女王としての地位につかせ、自分の才能を生かして成長する場所や、そのような責任を与えます。また家族生活において自尊心と指針を与え、善良な永遠の伴侶と子供たちに対して一層感謝する気持ちを抱かせてくれます。なんと素晴らしい組織でしょう。どこを探してもこれに比類する組織はありません。偉大な婦女教会の活動を通して、皆さん一人一人にこれらの素晴らしい特質が主から授けられますように。イエス・キリストの聖なる御名によりへりくだり祈ります。アーメン。
Thank you. Our dear Heavenly Father,
天のお父様、私たちの心は感謝であふれています。このようにして世界的な姉妹の組織に心から感謝いたします。また預言者に感謝いたします。私たちは彼を支持しています。私たちが祝福を受けることを知っています。また婦女教会の会長会に感謝しています。どうぞ私たちが主の愛を生活の中に感じられるよう助けてください。お父様を愛しています。お父様の愛が分かるように助けてください。この教会に心から感謝いたします。また私たちのために生き、また命を捧げてくださった救い主に心から感謝いたします。私たちが主の声をいつも聞くことができるように、また毎日御霊を感じられるように助けてください。お父様が一人一人といつも共にいてくださいますように、そして私たちが助けを必要としている人を助けられるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。